さあここからはたくさんのメッセージをいただきました。順に紹介させていただきます。まずはじめにおはがきをいただきました。よしこさん、ありがとうございます。毎週土曜日の8時からの妙慶さんの法話が本当に楽しみなんです。大変参考になり、心の支えになって安らぎを感じます。ありがとうございますとのことです。よしこさん、こちらこそ本当にありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。ともこはん、ありがとうございます。いつもこのラジオを聞いております。皆さん元気でお過ごしです。よかったと思います。私もこのラジオを毎回聞いて癒しをもらってます。プレゼントを希望しますとのことです。もちろんです。おはがきをいただき、そして、プレゼントを応募してくださる、当たるといいですね。お待ちください。さあ続いての方です。スイートポテトさん、ありがとうございます。先週末から2泊3日で娘宅に行きました。3歳の孫を保育園に連れて行った時、おばあちゃんと離れたくない、寂しいと言って大泣き。先生が連れて行かれましたが、後髪を引かれる思いで保育園を後にしました。そうですか、そうですか。スイートポテトさんのことが大好きなんですね。なんか嬉しいですね。おばあちゃんと離れたくないってキュンときますよね。ありがとうございました。さあ続いての方です。コルタンさん、ありがとうございます。孫が保育園の年長の頃、通園バスの保育士がお寺の石塔が見えたら小さな両手を合わせて拝んでいました。あまりにも可愛くって、いつもおばあちゃんとお墓にお参りするので自然と身についたんだと話されました。なるほど。自然とこの合掌する姿が、本当に人様のお姿を見ながらまたお孫さんにも伝わっていたんですね。わあ、心が温かくなりました。コルタンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。コスモスさん、ありがとうございます。心が笑顔になるエピソードです。夫婦揃って体調は崩れる、かかりつけの医師から病院への紹介状を書いてもらい、それぞれの病院を受診しています。お互い気持ちはなんとなく沈み無口になり、そんなところへ孫から送られてきた、動画を見てクスッと笑っておりますとのことです。そうですか、そうですか。もう今は本当便利ですよね。そしてまたユニークな動画が、またびっくりそうな動画、いろいろありますよね。ようこそようこそ、ありがとうございました。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。としこさん、ありがとうございます。妙慶さん、以前も放送で手紙を読んでいただきましてありがとうございます。そのお礼が遅くなり、申し訳ございません。妙慶さん、以前放送で亡くなられた方のお手紙を読まれた時、お念仏を唱えてくださってると言われましたが、私の母親はとしこと言います。どうかお念仏を唱えていただけないでしょうかとのことです。あ、そうですか、そうですか。じゃあこのお手紙をしっかり読ませていただきまして、そしてお寺に帰ってちゃんと静かにお念仏も時間をいただきたいと思います。わかりました、引き受けました、ありがとうございます。さあ続いての方です。ファックスをいただきました。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、土曜日の8時が楽しみです。ご法話をとても分かりやすく、そしてテレビ寺小屋も拝見させていただいております。隣の女性88歳、一人暮らしをされています。時々娘さんが見に来られていますが、朝いつもの時間に雨戸が開くとほっとしますが、開かないと心配になります。 民生委員の方が近くにおられるので連絡しようと思うんですが、よろしいでしょうかとのことです。草津のプリンちゃんさん、こうして心配なさるお姿、とっても大切なことです。また雨戸が開かなかったら心配になりますよね。その時にはどうかどうか、民生委員の方にもお声かけも必要ですし、またね、何かでちょっとこう道であったらいいんですけどね、わざわざピンポンするというのも気が引けるので、やはり信頼関係のある民生の方にお声かけするのがいいのかもしれません。草津のプリンちゃんさん、優しい、ファックスをありがとうございます。さあ続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。真夏から秋に変わりました。いろんなことがありますが、ありがとうございますという言葉を添えておりますとのことです。みすずさん、安よりいただきました、ありがとうございます。続いての方です。南のわっぺんさん、いつもいつもありがとうございます。妙慶さん、元気をもらっています。毎週癒しをいただいております、ありがとうございますとのことです。こちらこそ南のわっぺんさん、グループホームのお勤めありがとうございます。さあ続いての方です。レイさんですか、茨城市よりレイさんよりいただきました。教師は難しいですね、今時本当に難しいですとのことです。あ、そうですね、以前ね先生の話をさせていただきましたが、本当にこう声をかけたりするのも躊躇する方もいるかもしれませんが、どうか気持ちで付き合っていける関係ってあったらいいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。妙慶さんの法話を本当に楽しみにしております。以前法話で教師の話をされていました。私も昔教師に憧れて免許を取りに行きましたが、断念をしたんですとのことです。そうですか。まあね、本当時間をかけて教師になるということはもう勉強もしなければいけませんし、やはり覚悟も言いますよね。その中でまた安代さんも自分の生きる道を見つけられたんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。これでいいのだ、これでいいのだ、どんまいどんまい、一緒に悩もう。こんなお話を聞くと力が抜けてほっこりしますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。豊さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しい番組をありがとうございますとのことです。楽しいと言っていただいてありがとうございます。さあ続いての方です。ジョージさん、欠かさずメールをくださいます、ありがとうございます。教師とは何でしょう。忘れられない教師、そう思って浮かんできた教師、中学の英語の教師でした。開校一番、さあ勉強しよう、体英語が教えたくてうずうずしてる、そんな感じでしたとのことです。ああ、そうですか、パワーのある先生だったんですね。教えたくてうずうずしてるのが学生に伝わっていたんですね。さあ続いての方です。浜千鳥さん、ありがとうございます。土曜日の朝8時は妙慶さんのお話で心があったかくなります。私の実家は浄土真宗なんですが、今の嫁いでる家が、他宗なので心は複雑です。お念仏は唱えていいんでしょうかとのことです。私はもうもちろんだと思います。まず共通するのが合唱することです。どんな宗派も合唱から始まります。ですからどうかどうか合唱なさってください。その時間はとっても大切ですよ。浜千鳥さん、ありがとうございます。続いての方です。大分パンサーオンサーさん、ありがとうございます。妙慶さんはいつも沈着冷静ですね。仏様に仕える人なんでしょうか。普通の人と違います。いえいえいえ、そんなことないんですよ。私も煩悩を抱えておりますので、もううんと来ることってたくさんあるんです。大切なのは親鸞聖人は とても怒ったり感情的になった時には、その時にもう一度自分を回復する時間を持ってくださいと教えてくださいます。続いての方です。としこさん、ありがとうございます。妙慶さんの日替わり法話をすごく楽しんでおります。雨の日には雨の生き方がある、いいですね、これからも覗きますとのことです。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。ここで特別なコンサートのお知らせです。涙あり笑いありの新感覚リサイタル、井村屋プレゼンツスターシャー&ニーミフェイギンヒロコのご案内です。11月14日京都市の京都コンサートホールで、ロシアのソプラノ歌手スターシャーとピアニストのニーミフェイギンヒロコさんが特別なリサイタルを開催いたします。出演はロシア国内をはじめ世界で活躍するモスクワ出身のソプラノ歌手スターシャーさんと、ピアノ演奏はニーミ・フェイギン・ヒロコさん。大阪生まれで数々の国際コンクールの入賞歴を持つ実力派です。リサイタルは2部構成、第1部はプッチーニ作品などのオペラを中心に、第2部はロシア民謡と船歌、愛さんさん、100万本のバラなど日本の名曲を予定しています。涙と笑いが交錯する一夜をぜひお楽しみください。協賛の井村屋グループさんは、全国で一流のクラシックに触れる機会を提供する活動の一環で、同コンサートの主催者である公益社団法人国際音楽交流協会を支援しております。日時です。11月14日木曜日夕方の6時30分開演、会場は6時です。座席は全席指定、会場は京都コンサートホールアンサンブルホール村田で行います。料金は税込みで2500円。チケットの申し込みは電話番号 075-711-3231 075-711-3231。 午前10時から夕方5時まで、ただし休館日がございます。第1、第3月曜日、休日の場合はその翌日となりますのでご注意ください。ぜひ皆さんお越しください。以上、特別なコンサートのお知らせでした。